エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、どうも、ゆうじです。
さてさて、アメリカの新しい財務長官になったムニューチン氏ですが、
はい、
最近メディアが彼の名前をムニューシンと呼ぶようになってきていることに気づいて、憤慨している昨今なんですけれども。
なんで？
せっかくムニュってきてチンっていう面白い名前なのにです
ね。あ、まあ、そうね。
しかも正しくは、まあ、ニューチンなんですよ。
やっぱチンなんだ。
チンは正しいんですよね。
そんなの変えちゃいけないんじゃないの？
間違った方向にこう方向転換をして、なんかを避けようとしてるっていうのに非常に憤慨しているんですよね。
ムニュッチンとかね。別にでもそれは良くない？そんなに変じゃないよね。
なんかこう、忖度があるんですよ。
無理に忖度しようとしてるんじゃない？
まあ、そんな昨今ですが。
はい。
最近どうですか？
ね、私、髪の毛ですよ。髪のボリュームがなくてですね。
ほう。
ボリュームを、なんかペタッとするなと思って、
はいはい。
こう、ボリュームをアップさせねばとか思うぐらいな、思うんですけど。
はいはい。
うん、昔はそんなことなかったんですよ。
うんうんうん、
もう抑えられないぐらい、こう、ぐわーっという髪の毛だったわけですよ。
そうですね。
剛毛というか、
はい、
うん、もう量が多すぎてね、うん、抑えきれないみたいなことだったのが、もう今やっていう感じで、
はいはい、
なんかこう、感慨深いものを感じてるわけですよ。人生の時の流れみたいなところを、
ね、そうですよね。
思いまして。で、これっていうのは、髪の毛だけじゃないんじゃないかと思ったわけですよ。
はいはい。
別にこれは、衰えるとかって話ではなく、まあ、一種はそうなのかもしれないですけど、
うん、
ある人生において、ある時点を切り取ると、
うん、
なんかすごい問題であったことがさ、その、はい、何年後、何十年後には、全く正反対になってることもある。
ありますね。
じゃないですか。
うん。
だから、こう、ほとんどのことが、人生のスパンでいくとバランスが取れるんではないかっていう説を、考えてみたんですよ。
うんうん。
だからやっぱり、まあ、よくあるのはね、なんか何かを食べ過ぎるとアレルギーになるとか、
はいはいはい。
ちっちゃい頃とかに、
うん、
もう一生分食べたんだよとか、
はい、
まあ結構います。私の知り合いとかでも、
うん、
エビイカにアレルギーの人とか
いますね。
やっぱりね、聞くとものすごい量食べてたっていうんだよね。
おお、
まあ一人はその離島出身の人で、
はい、
まあ要はそのすごいそのロブスターみたいなすごいでっかいエビをさ、
はい、
その学校から終わったら友達と取っておやつのように食べてたって言ってたんで、奄美諸島だと思いましたけど、
はいはいはい、
だからそういう、で、今はそのエビ缶にアレルギーになっちゃってるんですよ、その
東京
来てから。だから、やっぱりその、あるんじゃないと思ったっけ、バランス、
うんうんうん。
人生におけるバランスみたいなのがあるんじゃないかと思ってですね。
はい、
で、それって、例えば髪の毛とかだったら、
うん、
まあ最初すごい多くて減っていくっていうのが普通じゃないですか。
まあよくある形ですよ。
うん。でもバランスを取るんだったら逆もありなわけですよ。だから、なおも小さい頃その毛があんまり薄くてとか、
はい。
いう人もいるかもしれないよね。その、例えば体毛がほら、結構薄い感じでみたいな人もいるかもしれないじゃないですか。
いますね。
で、その人ももしかしたらこう、もう60ぐらいになってこう、
はい。
逆に?うん。毛深い剛毛みたいなのがあってもおかしくないなと思ったんですよ。はい、で、それってさ、まあ、他にあるとすると、
はい、
よく運動部とかで、まあ、結構運動してた人、中学生とか高校生とかに、
はい、
結構激しくやってた人って、
うん、
大人になってから実は運動不足でっていう人いるんですよ、結構。
はいはいはい。
あれもバランスっていうかもう一生分運動したんじゃないかなと思う。
ああ。
で、これはあんま良くないじゃん。
そうですね、
やっぱりほら、大人になってから運動不足だと良くないことばっか起こるじゃないですか。
うん。うん。
だから、あんまりその褒められたもんじゃないかもしれないね。その、部活とか頑張るのは。
ああ、そうかそうか。
だから要はそれエビイカにいっぱい食ってるのと一緒なんです。わけですよ。
はいはいはい。
おいおいって言わなきゃいけないわけですよ。そんなに食って大丈夫かっていうさ。
先取りしすぎだぞ。
そうそうそうそう。そんな運動しちゃダメだよって言った方がいいかもしれないよ。
確かに年食ってから運動始める人は、若い頃すごい運動してたわけじゃない人が多いよね。
そうなんだよ。
うん。
あ、そうそう、今まで思い出しました。よくあるのがあれですよ、うん、お酒とかですよ。
ああ。
すごい30ぐらいからお酒を飲み始めた人って、その後ものすごい飲むんだよ。
ああ、そうかそうか。
うん、まあ、なんていうの、お酒に凝り出す。
はいはいはいはい。
っていうか、 あるんですよ。その分をなんか取り戻そうとしてるようなこと。いや、それね、今ね、非常に私個人的なものもあるなと思い出して、
はいはい、
あの、私最近コーヒーを結構飲むんですよ、かなり。
で、
私は30年ぐらいコーヒーを飲んでなかったんですよ。あえてなんか知らないけど、飲まない生活をしてたんですよ、ね。
はいはい。
まあ、紅茶を飲むみたいな、コーヒーを飲まないみたいなことだったから、はい、おそらくその反動なんだよ、ね。30年分をこれからの10年ぐらいで飲むんじゃないかと私は思ってます。
そんでアレルギーにな
るかもしれないね。
はい。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方を回りたいと思うわけですけども。
はい。
タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月3日、神戸新聞。寝ている妻に火を噴射。
お、
殺人未遂容疑で男を逮捕、
うん、
3日午前4時頃兵庫県尼崎市内の男から寝ている妻に制汗スプレーを噴射し簡易ライターで火をつけたと110番通報がありました。尼崎署の署員が男の自宅に駆けつけると女性が左腕などに火傷をしており同署員が殺人未遂の疑いで無職の男性容疑者51歳を逮捕しました、
うん、
女性は命に別状はないということです、
うん、
男は火はつけたが殺すつもりはなかったと容疑を否認しているということです。署によると二人は内縁関係で、1日と2日にも言い争いになり、110番をしていました。ということなんですけど。
いやー、火炎放射器のように。
そうですね。まあ多分だから、2日連続で110番になるぐらいのレベルの喧嘩をしていて、その3日目の午前4時ですから、多分もう腹に据えかねたというか思い出し怒りみたいなのがあったんでしょうかね。
これはもう、はい、殺意はあるよね。
これはもうありますよね。だってこんだけやっといてアフロにしてやるぜぐらいのことはないでしょ。
面白いかと思ってみたいな。
そうそうそう。
キャラチェンジをさせてあげようかなと思ってみ
たいな。そうそうそう。お高く止まりやがってみたいなね。いや、
もしかしたらでもさ、喧嘩の原因が髪型だったらそれで合ってるかも。パーマをかけろかけないみたいな、
はいはいはい、
原因ですごいあの夫婦喧嘩をしてるのであれば、まあまあね、うん、強制アフロっていうのも。
男がすごい実はくるくるのテンパーで、ことあるごとにバカにされてきたとかね。
ああ。あり得るね。
あり得るかな。
お前もアフロに
してやろうぜと。はい、
ちょちょねみたいな。あれみたいな。
犯人像が
有名人ではないはずです。
4月の3日 NHK 新入社員を新郎新婦に見立てた入社式。
お、
静岡市に本社がある冠婚葬祭会社が内定を辞退する学生や入社後すぐに退職する社員が相次いでいることに悩み、会社への定着を促そうと思い出に残る入社式を考えました。この日行われた入社式は普段披露宴を行う会場で行われ、新郎新婦に見立てた新入社員の男女合わせて14人を社員たちが大きな拍手で迎えました。この会社は社員を定着させるために去年から二次選考に合宿を設けるなど採用方法の見直しも始めています。この入社式を開いた会社の課長は、限られた日程での採用活動では社員が思い描いていたものと現実のギャップで離職者が多くなりがちでした。新入社員には今日の気持ちを忘れず仕事に邁進してほしいと話していました、ということなんですけど。まあ一言で言うならそういうとこだよっていうことですよね。
これもう次の日来ないよね、普通。
来ないですよ。
すごいポイントの外し方ですよね。
あの、ここまで自己分析できない会社も珍しいですよね。
すごいですね。
だからだよとしか言いようがないですよね。 去年から合宿を始めた時点で多分かなり人減ってると思うんですけど、
あ、
それに加えてですからね
本質的なところの解決になってないのに、なんで気づかないのかなっていうことがありますけど、
うん、そうなんですよね。だからその業務内容をきちんと点検するとかさ、
うん、
OJT をきちんとやるとかさ、
これあの、いや分かるっちゃ分かるのは、その要はここが冠婚葬祭だから、はい、要は結婚式もやりますよってことでしょ、
うん、
で、まあ、確かにその実際こうなんだっていうのが非常にまあ分かるし、なんでしょう、お客さんの気持ちになれるともう言えますけど、
はい、
だったらなんですよ、これはその入社式の時にあのリアルな本当のお客さんの結婚式を借りて、
うん、
そこになんとなくこう入らせてもらえれば、
はい、
あ、これは非常にこうなんで人生において大切な人、お客さんと大切な、これあれなんだっていうことは理解してやめなくなるかもしれないけど、
はいはいはい、
おちゃらけてるじゃんって。
そうなんですよ
あの完全に
ただのおふざけなんですよね。
ふざけちゃってるじゃんっていう、
まあ、心構えみたいなものを早めに定着させたいんだったら見学でもいいからどんどん見せればいいだけの話であってそう
そう、リアルなやつをやらないとさ、
そうそう、そんなさ、おままごとみたいなことやらされても困るんだよねとしか言いようがないですよね。
いや本当だったらですよ、この会社が考えることの理想としてはですよ、
うん、
合宿中に、
うん、
言い長になった一カップルぐらいができて入社とともに結婚式を挙げるが理想ですねおそらく
そうだね、
うん、まあ、そうすればやめないよね。
それはもうやめないです
とりあえずなんとなくやめない感じがするよね、
うん、
とあの一緒に入った同期も、はい、まあ、なんとなくこう一体感みたいなできてるから、
そう、そうですね、
うん、やめないかもしれないから
それはいいアイデアですよ。すごく最近ほら結婚する人が減ってるとか、
はい、
結婚に能動的じゃない人が増えてるとかで、うん、その地域が婚活パーティーとかやったりしてるわけで、
ね、
当然この冠婚葬祭の会社なんかもそういうイベントからは免れないと思うんですよ。
ああ、そうだね。
だとすれば業務の一環としてもその合宿っていうのは非常に試験的にもいい場所なわけで、
うん、
自分たちのところの新入社員一人くっつけられずに、
あ、
何が婚活パーティーだと
確かにそうです
ね。そうだから上司のためのノルマですよそれは。
ああ、そうだね。
上司はその合宿開いた時にもう一人一カップルですよねそういう昔のうざったいババアみたいな、
ああ、わかるわかる、
真似をしないとダメですよ。
まあそうだよね、うん、ビジネスにも直結してますから ね、
ここね、そうです、
ここの会社にとっては。
そこのそのままそこで披露宴ですよ。
まあ当然あの割引は聞くけどただってわけにいかないから、
ね、いかないですからね。
入社式なのに金取られてるみたいなあれみたいな同期もね、
はい、
あのいきなりね初任給天引き制なんかあのお祝いとか払わされて
る
みたいな、
ね、はい、なんか割り切れない数字が抜けてるんですけどっていう、
そうですね
引かれてるんですけど
いや2万だとちょっとねあれ悪いと思ったから3万にしといたよみたいなまあすぐやめちゃうよねみたいな
結局ブラック4月3日産経新聞、盗撮アンギャで動画販売6000万円、兵庫県警は3日女性のスカート内の盗撮動画をインターネット上で販売し女性の名誉を傷つけたとして名誉毀損の疑いで大阪府の迷惑防止条例違反の罪などで起訴中の容疑者28歳を再逮捕しました。県警は約2年間で6000万円を売り上げていたとみて調べを進めています。県警によると容疑者は平成27年1月に動画販売サイトを開設、全国を旅行しながら18都府県で洋服店の女性従業員ら約170人を盗撮したと見られています。盗撮動画の販売サイトを名誉毀損で摘発するのは珍しいということです。
すごいねこれ、
はい、
荒稼ぎですねこれね。
まあそれこそ趣味でやってるやつもいれば、
うん、
商売にしてるやつもいるんですけど、
はい、
売りながら旅してるっていうのが新しいですね
まあできますよねそれはね、はい、オンラインだから、
はい、
でもなんとなく昔のトラさんみたいですよ ね、 ね、
そうなんですよ
旅をしながら、
はい、
ね、時折祭りに参加しちゃこう、
はい、
ヤシをやり、
はい、
まあ風天ですよね。だから
かなり風天ですよ、うん、
風天のだいぶビジネス形態変わってきてますね。
変わりますね。それはもうね、あの実家に帰った時にそんな商売やめろと。
ああ、言われるね。
言われても仕方がないタイプの風天ですよね。
うん、そりゃ喧嘩になるよね。
なりますね。
そうか。でもこれ旅する意味はあるんですかね。
なんですかね。一箇所で固まってやってるとやっぱ目をつけられるとかそういう話かな。
まあ必要に駆られていなのか、まあ、旅が好きだからなのかです、ね、それが逆に良かったりしたんですかね。そうなんかおうこの人旅してる感があるなみたいな買う方としてもなんかこう一緒に旅がしてる旅ができてる気がするみたいな。ブログとかも一緒に更新してんじゃないですか。で、なんかこう、ね、ファンの人とかは、ファンというか、もう、客の方としてはさ、おついに四国上陸かみたいな。ブログとか見ながら。
ポルノだけど、ロードムービー。
そう。おうどん食べてるよみたいな。これは香川かなとか言うんじゃ、言ってんじゃ
ないなんでそれ、カットしてないの
足取りが分かっちゃう。
4月3日、ロケットニュース。番組の打ち切りを知らされなかったサバイバル番組の出演者が孤島に放置される。出演者が原始生活に挑戦する番組が途中でキャンセルになったのに、その事実を知らされなかった彼らは孤島に放置され、テレビに出ていると信じ込んで過酷なサバイバル生活を1年も続けていました。イギリスのチャンネル4が制作したエデンは23人の出演者がスコットランドの孤島で1年間暮らし、住居から食料まで全て自分たちで確保しながらサバイバル生活を送る実験的な番組。2016年3月にスタートした撮影は出演者に手渡されたビデオと島に設置されたカメラで行われ、ネットもテレビもない完全に世界から切り離された環境で生活するという過酷な設定でした。出演者たちは木を切り倒して住処を作り、野生動物を仕留めてさばいたり、野菜を栽培したり、その生活ぶりは原始人と何ら変わりません。他人同士の出演者がどのようにコミュニティを築いていくかという社会実験的な試みが見どころのこの番組でしたが、2016年7月の放送開始から視聴率が振るわず、たった4話を放送しただけで打ち切りが決定してしまいました。孤島にいる出演者は番組がキャンセルになった事実を知らされず、自分たちはテレビに出ているものと思い込み、1年間も過酷な生活を強いられました。出演者たちはイギリスが EU を離脱したことも、ドナルド・トランプがアメリカ大統領になったことも知らずに原始生活を送っていました。なぜこのような手違いが起きたのか詳細は不明です。放送局は残りのエピソードを放送することで問題を解決しようとしているということです。ということなんですけど、
ひどいですね。
すごいねこれ。
でもさ、まあわかるよね、要は、うん、電話一本もできないわけだから。
そうですね。
誰か行かなきゃいけないってことでしょ。
うん。
それはそんなお金で出ませんよね、その打ち切ってんだからね。
はい。
だけどテレビ局として行くべきだよね。
その
ね、
うん。
それかそのちょっとこういう事情があってっていうのをネットに上げたらさ、
うん、
なんか近所の人が行ってくれんじゃないの、ちょっと。
あ
それでこうちょっと教えに行くとかさ、
うんうん、
まあ、教えに行っても信じてはくんないかもしれない逆にこう倒されちゃうかもしれない呪しを上げるとかも、なんかだからさ、決めとかなきゃダメですよね、そのなんか合図をね、
はいはいはい、
これだったらもう打ち切りですよみたいな、
はいはいはい、
まあ、でもさ、帰ってこいちゃって船もないわけだから、
ね、ないですよ、島ですから、
で船も作んなきゃいけないわけ
迎えに来ないんだ。
途中から企画でなくなってるってことですよね。リアルに漂流した人になってるわけですよ。
そうですね。
社会的に漂流してしまったの、うん。だから、正しいよね。これ、見たいよね、そういう意味ではね。
そこまでだったら見たいですよね。
うん。なんの、だから、なんていうの、演出もないってことが分かったわけだから。
はい。
だって、掘ってあるんだからさ。でも、これ、同時に思ったのは、
うん。
だからなんだよね、多分。
はい。
面白くなかったのは。
ああ。
つまり、これって、テレビ局としては一切コストかかんないんだよね、その。
うん。
映像がこう送られてくるやつを編集して流してるわけでしょ、だって。
はい。
ってことは、すごい手間かかんないやつで、いや、これはいいやと思ってたんだろうけど、
うん。
故に演出をできないんだよね。
そうですね。
こちらからの指示ができないから。
うん。
だから、ほとんどのそういうサバイバル系のっていうのは、 やっぱり演出があるんだよね。
そうですね。
うまくその面白くなるように多分なってんだよね。
うん、
で、そういう風にしないとやっぱりこれ持たないんだ多分、
うんうんうん。
毎日中だって同じような感じじゃんなんか。
まあ日常ですよね。
日常を見るわけだからさ。うん、だから最初はその現代社会に対して全然違う対比として、あ、これすごいなと思うけど、
うん、
何回か見てると、うん、それが日常になってくるじゃん。
はいはいはい。
だからつまんない人の一日みたいになっちゃってるの。あ、雨降ってきたぞみたいな。あ、これあの雨宿りするなとかさ、
はいはい、
あのなんとかさんっていう、そういう未開の地にいるなんとかさんの一日とかと一緒でしょ。ずっと見てらんないよ確かに。あのなんか木曜スペシャルとかで2時間だから見てられるわけですよ。1年とか追いたくないわけですよ。だからだよね、だからね、範囲は。
はいはいはい。うん、タレコミいただきました。野良尾さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月の4日、時事通信、採用初日にストーカー容疑で警官を逮捕。
お、
新潟県内で知人女性の自宅に押しかけたとして、県警十日町署は4日、ストーカー規制法違反容疑で、容疑者の男性20歳を逮捕しました。逮捕容疑は、1日昼頃から3回にわたり、知人の20代の女性宅に押しかけた上、周辺で待ち伏せるストーカー行為をした疑い、
うん、
容疑を認めているということです。
うん、
署によると、女性から連絡を受けた署員が口頭で警告、
うん、
容疑者は分かりましたと答えましたが、同様の行為を繰り返しました、
うん、
容疑者は事件当日の1日付で神奈川県警に採用され、事件の後1日のうちに神奈川県警の寮に入ったということですが、3日付で退職しましたと。
はい、
いうことですね。
もうで2日間だけど元警官になるんですよこれ、
ね、そうですね、見出しも元警官逮捕ということで
何もしてないけど多分まだ
全く警官としては何もしてないですね。つきまとって寮で寝たっていうだけですね。
そうだよね、制服着てみたいな、うん、はい、いやーこれは採用した方に問題もありますよね。
これちょっと見抜けませんでしたね。
ひどいよね、その人を見る目がここまでないかってことですよね。
まあさすがにその全員身体検査をするわけにもいかないですからね。
でも前科ある人はなれないでしょさすがに。
もちろん
なるんだよね。だからそれみたいな感じでちょっとこう調べないといけないんじゃないの、さすがに警官となれば。だって銃も持つわけだし、
適正に問題があるかどうかっていうのとそういう調査は別なんでしょうかね。
え、あれ普通に何履歴書書けば慣れちゃうのかな。なんかそれ怖くない、
さすがにだって履歴書にストーカーですって書かないもんね。
いやいや書かないからこそですよ、だから履歴書にないものを見に行かないと、
はい、こいつ怪しいぞっていう。
いや別にね、あのガードマンとかだったらいいと思うんですけど、さすがに、
はいはい、
やっぱり銃を持ってさ、でもまずいでしょやっぱりさ、変な人は。
ちょっとやっぱこう神奈川県警は職務質問とかもかなりダメってことですよねきっと。
いやだ、うん、怪しいと思わなかったんだからね。
そうですよね、
やっぱり銃はやめよう、携帯はとりあえず。何かしらの、まあ、武器はいいにしても、はい、やっぱり、はい、銃はちょっとそういう場合は危ないですよ。
銃はちゃんと身元が確認できてから、
そうだから5年ぐらいしないとダメみたいな。
そうですかね、
うん、そこを見て
やっぱ最初はヒノキの棒からスタート。
そうそう、うん、だからあのゲームと一緒でレベルアップですよね、は
い、そうですね、
武器をもだんだん武器もレベルアップ。
はいはいはいはい。
だ防弾チョッキも最初は切れないみたいな。上半身裸からのスタートみたいな、
布の服からスタートね。
そうそうです。
4月4日産経新聞、自宅の窓から下半身露出、54歳消防士長は逮捕。
お、
香川県警高松北署は4日、自宅の窓から通行人に向けて下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで高松市消防局の消防士長の男性54歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は4日午後1時40分頃、自宅前を歩いていた女性会社員2名に対し2階の窓から下半身を見せたとしています。
うん、
消防局によると4日午前8時半まで勤務した後、男性は非番だったということですね。
これでも自宅だからね、
うん、
ちょっとその難しいこともありませんか、その、
はい、
犯罪なのかっていう、
うん、
結構ほら薄着のおっちゃんとかいるじゃないですか、
はいはいはい、
パンツは普通にいるじゃないですか、やっぱ、
うんうん、
家なんだからみたいなね、
うん、
でベランダとかのこう ね、洗濯物とかやってる人いるじゃないですか。
いますいます。
で、それがポロリしてたかもしれない。で、多分そのレベルだったら、まあ多分注意するんだけど、
はい、
おそらくこれ言い逃れできないレベルなんでしょう、ね。書いてないだろうけども。
そうですね。
うん、声をかけたとかかな。な
るほ
ど。ああ。おいおいみたいなとか。
そこまでやっちゃうともうね、完全にアウトですよね。
火事だーとか。ちょっと消防士
だからね。
それはみんな怒ったからね、多分。お前が言うなよ、それをとか。同情の余地がないってことだ
ね。ないですね。
うん。
うん。ちょっと昔に、トイレの窓から下半身が出てる男を逮捕っていうのがあったんですけどね。
見えるってやつね。
そうそうそう。で、まあ、その時は、まあ、トイレがリビングにあるんだろうと。
そうそうそうそう。
いう結論になってたんですけど。
はい。
この場合は全然それとは話が違いますからね。
ベランダって言ってました？
うん、言ってないです。
ベランダじゃないんだ。外を歩く女性に見せたんだから。
はい。
でも家の中から見える構造なのかな、そうしたら。
ああ。
だからやっぱり、ベランダならわかりますよ。ベランダに出りゃそれは見えるだろうから。だからやっぱりこれもベランダに風呂があったんじゃないですか。なんということでしょうの家ですよ、だから。だってあれ見てるとでもあるよ、たまに。
あり得るね。
いや、そのなんか、裸でどっか横断しないとその、いけないみたいな。なんか隣の家のなんかと、なんかなんだっけ。ありますよ、なんか風呂に行かなきゃいけないとか。
ビフォーね。
そう。ビフォーを見てるから。ちょっとアフターに期待してくれよと思いますよね。そうですね。
これ匠の力が必要な家だったってことですね。
そうなんだよ。
はい。4月の4日、読売新聞。女性トイレ侵入、男性無罪。
うん、
静岡県沼津市で昨年9月、公衆トイレの女性用個室に侵入したとして、建造物侵入罪に問われた20代の男性に対し、静岡地裁が3月14日、無罪判決を言い渡していたことが3日分かりました。男性の弁護人によると、男性は昨年9月21日夕方、市内の公衆トイレの女性用個室に正当な理由なく侵入したとして現行犯逮捕されていました。男性は逮捕時から容疑を否認しており、公判ではお腹が痛くて公衆トイレに行ったが、2つあった男性用の個室はいずれも使えなかったなどと無罪を主張していましたということです。
それ本当だったら、まあ、それは認めようよって気もするよね。
そうですね。うんうん。
だって、要は、ノグソか、その女子トイレかってことでしょ？
そうですね。
その緊迫感から言っても。
はいはいはい。
で、ノグソはノグソでちょっと罪になったりするんだよ、多分ね。
ノグソはノグソで軽犯罪ですね。
だよね。だから、どっちかの罪ってことだよね。
うん。
究極の選択ですよね、だから。だから
罪の重さ、軽さで選ぶか、
うん、
人間性を守るかで選んだんでしょうね。
あ、そういうことだよね、だから。
うん。
どうせ、罪なのであれば、
はい、
やはり私はそんな外でしたくないと。
人として捕まりたい。
そうそう、尊厳を保ちたいということで。女子トイレ GO ですよね。
のでするのは獣である。
そう。
はい。だこれはかなり心強い判決ですよね。
そうだね。
だよくトイレが、例えばパーキングエリアとかで埋まってるみたいなことがあるじゃないですか。
あります、あります。
そういう時に緊急的に女子トイレに入るのは判例があるんだと。
そうだね。
うん。
判例のコピーがなんか持ち歩いた方がいいね、みんな。出しながらさ。
出しながら。
逆転無罪みたいなのと一緒でこう出しながら走りながらこう女子トイレに入っていくスタイルですよ。お、無罪なのかみたいな。のけのけのけみたいな感じですよ。
まあ、日本では一応判例として扱われるのは最高裁なんで。
ああ、ちょっとまだ足りない。
これ地裁ですから、
あ、
検察側がやっぱり上に上げてくんないとね。
まあ、上げるんじゃないの？ちょっとなんか。
この件で最高裁まで争ってほしいわけですよ。
で、それはすごいことですよね。
お腹が痛かったって
。でもその時本当にトイレが使われていたかどうかって、っていうのは、調べなきゃいけないんだよね、多分ね。
それはもう検察が証明しなきゃいけないんですよ。
証人としてその時うんちしてた人呼ばれてるんですよ、多分ね。
隣にいた人とかが。
の男子トイレでしてた人が、
はい、
はい、私はしてました、ね。何分ぐらいしてたんですか。いや、お腹が痛くて証言をしてるんですよね。いや、その時激しくノックされたんですよ、みたいな。あれは尋常じゃなかったですみたいなことだと、
はい、
あ。じゃあ、しょうがないみたいになるよね。
それも弁護人がそういうの裏取ってきてるわけですよ。このように男子トイレは埋まっており。
そうだね。
仕方がなかったんです。
うん、
裁判長。
そうだね。だから、 もしかしたらまたさらにそのお腹の痛さをまた言わなきゃいけないかもしれないから、
はいはいはい、
証明しなきゃいけないかもしれないから、何時間か前に生牡蠣を食べみたいな。じゃあ、牡蠣の出したお店の店主とかも呼ばれてね。
呼ばれて。
いや、ちょっと加熱が足んなかったんですよ。
別の罪が。
それは別件で逮捕だみたいなことになっちゃうけど。そしたらほら、牡蠣に当たったらそれは辛いよみたいになるかもしれないじゃない、裁判長は。
それはもう同情の余地がある。
わかるわかるっていう票が入るじゃないですか。
あるある、
そうだ、あるあるね、合点合点みたいになるわけですよ。こうなるともうあの検察がまずいぞこれはみたいな、裁判、ね、法廷全員がなんか味方をしておるみたいな。
合点ランプがついてる。おう。
で、こう無罪みたいになって、うわーみたいな。スタンディングオベーションですよ。静粛に、静粛にみたいな。でもなぜか、あれね、牡蠣の店主が非常に打ちひしがれている。
そうですね。営業停止か。
そうそうです
よ。4月4日、産経新聞。寝坊し、遅刻で、通り魔事件をでっち上げ。京都市の下京区の路上で3日夜に男性が刺されたと申告してきたのは虚偽だったと京都府警下京署が4日発表しました。男性は寝坊して仕事に遅れたため、仕事に行かなくていい理由として考えたと説明しているといい、同署は軽犯罪法違反、虚偽申告容疑で書類送検も検討しています。署によると同区の飲食店店員の男性は3日午後9時頃路上で見知らぬ男にいきなり刺されたと現場近くのコンビニエンスストアに駆け込みました。ですが実際はこの直前に起床し仕事に遅れたことから、襲われて入院すれば仕事に行かなくてもいいと思ったと虚偽申告を計画、自宅で腹部3箇所をハサミで傷つけていたということですね。
それは、
はい、
すごいね、そこまでしてるの。
もうだから腹自分で刺す方がマシな職場ってことですかね。
それは行かない方がいいよね。
いいですね、
うん。早く逃げた方がいいよね。
そうですね。
うん。だもうだから拉致されたことにするのあったじゃないですか、はい、なんか前回。
ありましたありました。
それの方にして、
うん、
そのまま雲隠れの方がいい。あ、本当に拉致されたなってなる方がいいですよね。
その方がマシですよね。
その方がマシだと思いますよ。
だってね、なかなか自分で自分傷つけるのも難しいのに、腹刺してるんですよ。
だ、それは、そういう。だから遅刻するとそれでは済まないんでしょう、ね、
済まない。
それ以上の傷なんだよね、多分ね。
もうその上はもう切腹しかないじゃないですか。
だから そのレベルなんでしょうね、だから。うん、だったら
そこだけ江戸時代ですね。
それは仕事ではないっていうことで。
そうですね。
はい。
だから多分勤めてる上は大名なんでしょうね。
としか思えませんね、これね。
そうですよね。上司はちょんまげですね。4月5日、テレ朝ニュース。大学辞めるために強盗未遂容疑で新入生を逮捕。パン屋で金品を奪おうとしたとして福岡県警は5日、強盗未遂の疑いで同県の大学1年生の男子学生18歳を現行犯逮捕しました。うん、署によると学生は今春入学したばかりで、強盗すれば大学を辞められると思ったと話しているということです。
あら、
逮捕容疑は同日の朝、市内のパン屋の作業場に押し入り、男性店長70歳にハサミを突きつけ、強盗ですと脅し、現金などを奪おうとした疑い。店長によると、突然入ってきた若い男が強盗を名乗ったため、うん、襟首を掴んで自分のやっていることが分かっているのか、親が泣くぞと諭し、取り押さえたと、いうことですね。
これ、70歳ですよね、店主は。
はい。
そして18歳の大学1年生ですよね。
はい。
で、取り押さえられるわけですよね。
そうです。
どんだけやばいとこに強盗に行ったんですかね、これね。
ああ。
見ればわかりませんかね、これはやばい親父だみたいな。
はいはいはい。
じゃなかったのかな、見た目は。
こいつは料理人のふりしてるけど、そうじゃないなと。
そうそうそうそう。
こいつ沈黙シリーズに出てるなと。
そうそうそうそうそう、ね。うん、今はコックだが、みたいな。
はい。
70歳ですよ。
やっぱりその毎日パンこねてると違うんですよ。
ああ。
うん。
ムキムキのジャムおじさんみたいな。
そういうことですね。
そういう人だったんだ。それは、
はい。
取り押さえられるっていうのは。
もうアンパンマンいらないレベルだ
ぞ。いらないね。
はい。
アンパンチは許してくんないと思うよ、多分。もっと厳しいパンチを食らうとか。
そうですね。うん。
鉄拳制裁ですよね。
あの、オーブンに頭入れて蓋を閉めるとか、そういうやつをね。ガンガンっていう。
はい。そうやるね。
やるね。うん。
どういう、でも大学を辞めれると思ったっていうのは、よくわかんないね、
はい。入りたくなかったんですかね。
いやー、大学って別にさ、行かなくてもいいとこじゃないですか、その要は。あの、入学して、行かなければ退学になりますから。
なりますね。
ね、別に犯罪を犯して退学する必要はないですよね。
そうですよね。
うん、
だすぐにでも辞めなきゃいけない理由があるってことですかね。
それは、もう失踪した方がいいですよね。
ああ。
行かない。だって、犯罪して捕まろってことは、それは行けなくはなるけどさ、刑務所にも入んなきゃいけないので。
そういうなんか強制終了感が欲しかったってことじゃないですか。
ああ。
そのフェードアウトじゃなくって。
あ、しょうがないんだと、これは。
そうそうそう。
はあはあ。
どうしても行けなくなったっていう理由が欲しいってことかな。
わ、わかるよね。その、ただのぐうたらで行かなくなったのではないと。
はい、はい、
は
い。
俺は勉強がしたかったんだが、
はい、
時代が許してくれなかったみたいなことですよね。その
強盗してるのに。
いや、私のイメージはあの兵役とかのイメージなんです
けど、赤髪がね。
そう、そういうことです、はい、それに近いじゃん、なんとなく。
世が世なら醤油を飲んでた、
そういうとこです、そういうことです、うん、あの手っ取り早いのはさ、
うん、
入学式で校長殴ればよかったんですよ。一発退場でしょ。
そうですね。
そんなに多分罪にはならないし、そのなんか学校としては重大な事件なので退学でしょうけど、
はいはい、
まあ社会的にはまあまあね、うん、犯罪、あの強盗まだ行かないでしょ。
そうです、そりゃそうですよ、
うん、だからそっちの方が全然いいよね。
うん、
だしなんかこう伝説にも残りますよね。
いきなりやったやつがいるらしいぞと。
入学式に退学したやつ。2時間みたいな感じ。
在学時間が、
在学2時間みたいな人がいたらこれ伝説になるじゃないですか。絶対そっちの方がいいよ。
タレコミいただきました。ジミーさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月の6日テックインサイト、全裸で車椅子の老人を助けた男性逮捕。
おお。
イギリスノーフォークのキングスリンの通りで老人の車椅子を段差から引き上げる手助けをした全裸の男性が、
お
その親切行為にもかかわらず目撃者によって通報を受け、駆けつけた警察官に逮捕されました。
それは
地元警察は32歳のこの男性を公序良俗に反する行為で逮捕したとツイッターに投稿、
うん、
名前は明かされていないこの男性は混み合う道路の歩道を犬と共に2分ほど歩いていたということです。車椅子の老人を手助けする前に横断歩道で別の男性に話しかけていた様子も目撃されています。手助けをしてもらった老夫婦は男性の姿を見てあえて何も反応しなかったのか、全裸であることなど気にも留めなかったのかは分かっていないということですね。
まあ親切な人っていうことですね、とりあえずはね。
はい。
別にそのファッションで人を判断してはいけないじゃないかと。
はい。
親切であるのに何が悪いんだってことなんだろうね、多分ね。
そういうことですね。
まあ老夫婦も、
うん、
まあ、別にそこは気にしなかったのか。
はい。
唖然として声が出なかったのかってこと、
ね、そうですね。
いいですよね。そのだから、その なんでしょうね。逃げも隠れもしないわけですね、この人はね。
はい。
当たり前だけど。
うん。
だって、まず散歩してますからね、犬を連れてね。
はい。
日常感が半端ないですよね。だから
すごい正直者みたいに見えますよね。
ああ、だから、すべてに対して正直なんですよ、だから。
はい。
困った人がいたら助ける。
はい。
気持ちが悪いから洋服は着ないみたいな。そういうことなんじゃないですか。すべてストレートって。
よくそれでここまで生きてこれましたね。
だから、
うん、
昔はもうちょっと人のいないとこにいたんじゃないですか。
ああ、
はい。
森とか。
そうそうそうそう。
うん、
それだったらよかったんですけどね。
森が開発されてね。
そうそう、出てこなくなっちゃいけなくなったってことで。
うん。
なあ、都会だとちょっといろいろ圧力がありそうです。な、生き方ですけど。ただちょっと誇らしいですよね、そのなんか。
堂々としてますよ。
ジェンラマンってことじゃないですか、だから。ヒーロー。ヒーローとして認知されれば、
はい、
通報なんかされませんよね。
特徴プラスマンでヒーローってことだったらば、
うん、そうそうそう。
こいつはただの全裸マンだ。
そう。
はい。
だって、スーパーマンとかも、ちょっとこう、海パンっぽいじゃないですか、なんか。
はいはいはい。
ムキムキの海パンみたいな感じで、うん、卑猥と捉えられてもおかしくないですよね、ちょっと。
はい。
ズボンを履けズボンをと言いたいよね。
はい。
普通だったら。でもいいことするキャラだから、もう認知されてるから、
うん。
やっぱりこれはもうヒーローとして活躍するしかないよね。
今後も
逮捕されても逮捕されても人助けする。そうするとさすがにそのうちもうみんなさ、なんかこう慣れてくるというか、
うん、
ああいうものなんだと思って、
うん、
拍手するんじゃないですか、そのうち。
ただね、問題は法律が変わってないんですよね。
いや、法律を変えるぐらいの力を持ってますよ、万がつくんですから。
それはやっぱスーパーパワーはいるんじゃないですかね。
ダメですかね、
うん、
あのだからそういう公序良俗に反する声はダメ、かっこ人助けを除くって感じ。条項を一つ加えて、そうすればほら
もうグーのでも出ないぐらい親切にしてればね。
そうそうそう、うん、あれならもうどんな格好でもいいよって言われるぐらいだったら素晴らしいじゃないですか。
雨にも負けず風にも負けず。
そう、
東に病気の子供あれば行って看病してやり、
うん、
かっこ全部全裸で、
うん、そうだよね、急いでるから、
急いでるから。
洋服着てる暇なんかないよ、駆けつけるてるんだ、俺は。他人の目にも負けずです。
負けず。それでは不審者の方参りましょうか。
はい、
まずは電話から。
おう、
4月6日、東京都、午後0時17分頃、警察署に中年の男の声で、小学校に入ったらどうなるかなどと不審な電話がありました。
警察にかけてるんですか？
そうです。
どうなるかなんだ。
どうなるか。
すごい考えさせられるよね。
何ですかね。
答える方も。
これおじさんが小学校に入るっていう前提なんですかね。
何歳で入ったっていいだろう。逆に切れるかもしれない。俺はやり直したいって言ってんだよ。自主的にっていう。
30年ぐらい巻き戻したい。
うん。だから警察にかけてるのかもしれないよ。もしかしたらちょっと前回もあり、
はい、
出直すんだぞって言われたもんだから、
はい、
俺は出直すよっていうことで、なんとかデカいるみたいな感じ。
あの時お世話になった。
そうそうそう。やっと出直すことにしたんだ。小学校からっていう。
これどうなんだろうね。本当はなんか脅迫めいたことなのかね。
小学校に入学？
なんかこう、いや、入ったらどうなるかとしか書いてないんだよね。
ああ、侵入ってことか。
ああ、侵入したらどうなるかか。
つまり、俺が忍び込んだらどうなるんだっていう。
入学じゃなくって。
そうそうそう。
どういうことかね。
だから、それも警察の反応次第だよね。え、入学ですかって言ったら、入学なわけねえだろ、バカ野郎。俺何歳だと思ってた
の、ね、バカにしてんのか。
だから敷地に入ったらってことだね。
そうだね、うんうんうん、
どうなるんですか、射殺ですみたいな。じゃあやめときますみたいな感じで強く出た方がいいよね、警官もね。
警告なしでね、
警告なしの射殺。スナイパーがいるんですよ、常に
高台にね。
高台のプシュッっていう音しかしませんみたいな。
撃たれた後に音が鳴るんだよね。
そうね。すごい距離だね。
では、意味不明言動形。
はい。
3月31日、埼玉県、午後6時頃、市内で木製のバットを持った男が、店舗に入店後、すぐに退店しました。
え、それだけ？
やってるっていう感じですかね。
ああ。店にもよるよね、その。 うん、飲み屋とかだったらまさにそうだよね。
まあそうですね。
やってるかって言って、
うん、
やってたけど帰ってきちゃってなんでだとか、あの混んでたとか、
いっぱいだったんですよね、
うん、あと自分の嫌いなやつがいたとかね、
はいはいはい、
あいついんのかよみたいな、酒がまずくなるわっつってこう帰ってきたみたいな、
は
い、
うっかり殴っちまう前に俺が帰ろう
それはまずいよね、ま、いそれは帰った方がいいけど あれじゃないんですか、そのいやバントだってさ、
うん、
草野球かもしれないからね、
うんうんうん、
だからあれですか、ライバルチームが飲んでたんじゃないですか、
あ
飲み屋で
いけすかな相手だね、
おっとまずいとこに出くわしたなみたいな
この間負けたばっかりだね、
そうそうそうそうそういうまあな難しいよね、バットは武器でもありながら、
うん、
まあ別に普通に使う分にはスポーツ用具ですからね、
はい、
買って帰ってる可能性もあるよね、
ああ
袋はいいですって言ったかもしれない
すぐ使うんで、
すぐ使うんで
3月31日埼玉県午後1時40分頃、生徒が無知のようなものを振り回す男に乱暴な言葉をかけられて追いかけられる事案が発生しましたうーん、
完全に女王様しか思い浮かばないよね、
バット男にムチ女みたいな感じですか、
うん、
まあ、残念ながら男ですけど、
あ男なんだ、
はい、
女王じゃないとなるとちょっとね、
ただの王様ですよね
暴君ですよねだいぶ経路が変わりますよ ね、 なんかね、ただの嫌なやつになっちゃうね、
暴君直接手下すんだ、
うん、無知でいやそれは逃げた方がいいよ、無知は危ないもんね、ちょっとね
危ないよ
あ、まだあのこれは、
うん、
女王様に逃げられた男だったんじゃないですか、
あ
途中でどっか行きやがってよみたいなで置いてあった無知ですよね、はい、もう、はい、無知も置かれてどっか行かれちゃってるので、はいはいはい、怒ってるわけですよ
まだプレイの途中だろ、
そうだよみたいな、目を閉じろってか目を閉じたのにさ、目を開けたら無知だけ置いたんだよ詐欺だよ詐欺とか言ってで暴れ狂ってんじゃないですか、
はいはい
その場合にはやっぱり女王様らしき人を投入するしかないよね、取り押さえるじゃんね
その息子の犯罪に親を呼ぶみたいな感じでね、
まあ、そうそう女王様投入
はい。
なんだいって10分も待てないのかいとか気の短い男だよみたいな感じで確保するってことでいいんじゃないですか
そして声かけタレコミいただきました、マックスさんありがとうございます、
ありがとうございます。
3月30日兵庫県午後6時半ごろ、公共施設の中において生徒に対して男が何歳邪魔などと声をかけた後、失礼しますと言ってその場から立ち去りました
なんで最後謝ったんだろうね邪魔って言ってるのにね、
ねえその間に何があったんだっていう感じがしますよね、
まあ、だ考えられることとしては年齢が年上だったと自分よりもところ失礼しましたって感じだよね
先輩だったとは、
先輩だったっていう、
はい
何みたいな、悪いみたいな感じで言われたとかねまだ学生やってちゃ悪いのかよみたいな感じで失礼しましたみたいな、
おばさんが制服着ちゃいけないの、
そうそうそういうことそういうことだったんじゃないですか
4月1日静岡県、4月1日の午後1時半ごろ店舗で買い物中に、また4月4日午後5時ごろ住宅に男が女性に対して股間を指さして、ここが痒い、ここを触ると気持ちがいいと卑猥なことを言われました
、まあ、全て正しいこと言ってるかもしれないよね、
まあまあまあ事実ではあるかもしれない、
痒いと、
うん、
で痒いってもんで書いてると、うん、痒さよりもなんか気持ちよさが勝ってくるんだってことだよね、
そういう思春期の目覚めみたいなことを、まあ、厄介なやつに目をつけられましたよね
じゃあやっぱりあれじゃないですか、
はい、
よく効く薬を 紹介するとか。
あ、そうですね。
うん、もう燃えるように熱くなるような薬を。
あえてね。
聞くことは聞くが。
あえてメンソレータムとかをね。
うん、そうそうそう。金管が効くらしいです。
4月3日、東京都、午後3時頃、公園内で児童が遊んでいたところ、男に、セックスしようと声をかけられました。男は中学生ぐらい。
ああ、そう。だそれは言うよね。
言わないよ。
え、そう。
どんだけそっちが寄りなんですか。
一学校に一人は言うと思うよ、俺は。その、言うやつは言うと思うよ。
まあ、その、クラスメイトにふざけて言うのは、まあ、ありとしますけど。
街中では言わない？
街中じゃ言わないですよ。
言わないですか。
それはちょっとあまりにも無分別ですわ。
まあ、だから、ちょっと幼い割に知識はあるみたいなことなんですよね。
その知識はかなり中途半端ですよね。
中途半端ね。
うん。現実をあまり知らなすぎる感じがしますよね。
まあ、もうちょっとね、あれですね、その、勉強した方がいいですよね。
そうですね。
どんなエロい、例えば AV とかであっても、うん、その始まりはないよ。それで始まるものはないですよ。多分
確かにそう。
こんだけ作品があっても。
確かにそうだね。
うんうん、ナンパものであったとしてもそこから入んないでしょ。
入んないね、
うん。だからそこはやっぱり学んだ方がいいよね。
そうですね。最初はちゃんと普通の挨拶からですよ。は
い、そうです。はい、そうだよね。
4月4日、大阪、午後5時頃、帰宅中の生徒に対し、男が、変なこと言ったら嫌われるよな、と声をかけました。
それはいいじゃないですか。言わなかったんでしょ、だから。嫌われるよな、
はい。
と言って、
はい。
変なことは言わなかったわけですよね。
言いませんでしたね。
じゃあ、セーフということで。むしろよくやったってことですよね。そこで踏みとどまれるかとどまれないかが、司法活動じゃないかの、本来だったら、瀬戸際なのに通報されちゃったって。かわいそうな気がします。
スタートラインの前1メートルも通報ラインだった。
そうだった。この線を越えてはと思っている時点がもうダメだった。
ダメだった、
うん。そのエリアに入ってた時点で、
そうなんです、
ピピーだったって
こと、ね。そう。そこはもう踏切入ってます。
そうだったんだ。
4月4日、静岡県。午後2時50分頃、会社の事務所に訪問してきた男に卑猥な言葉をかけられました。これ何ですかね、用もなく来たってことですかね。
だから飛び込み営業的な感じってことでしょ。
ああ。
飛び込み営業なんじゃないですか、だから。
卑猥なことを言うために
卑猥なものを売るんです。それはアポ取って売りに行けないもんね、それは、ね。それは飛び込みだよね、基本はね。
基本はね。
うん、いきなりこうアタッシュケースなんかバーッて開けてさ、もう、
はい、
大人のガングばっかなみたいな。
それを説明するのに卑猥じゃない単語が見当たらない。
そうだね。むしろそれを卑猥じゃなく説明してたらさ、
うん、
詐欺ですよね、だから。言ってることと売ってるものが違うみたいな。これね、投資物件としても素晴らしいんですみたいな。何を言ってるんだみたいな。
4月4日、栃木県。午後4時頃、公園で遊んでいた小学生に対して、男が、今日暖かいので目が見えない。どうしたらいい？と声をかけられました。
そんな症状ってあるんですかね。
視力が気温に反比例するんですよ。
気圧とかの方があり得る気がするんですけど。なんとなくですけど。
はい。
一応、液体じゃないですか。
そうですね。中身は。
だから、眼圧が変わるとかさ、
うん、
あると思うんですけど、まあ、はい、基本はね、まあ、あれじゃないですか、だから、目が本当に見えていないのかっていうのを確かめた方がいいですよね。
ああ、そうですね。うん。
うん、あ、足元にタランチュラか、みたいな。そういうのでいいんじゃない？しっかりと逃げるみたいなね。
ね。見えてるじゃねえかと。
そうなんだよ。それぐらいしかちょっと確かめられないですよね。
なれないですね。はい、うん。そうですね。なんかこう、消しかけてみる方がいいですね。
うん。うん。まあ、もちろんリアルだと、セアカゴケグモが、みたいな。え、懐かしのみたいな。
こんなところまで。
そうそう。北上してる、みたいな。
4月6日、神奈川県、午後12時半ごろ、下校途中の児童が、見知らぬ男に、この紙袋とそのランドセルを交換して、と声をかけられました。
それはちょっと紙袋はまずいよね。
中身が気になるところですよね。
ああ、中身入ってんのかな。
ねえ。
あくまでもあれじゃないですか、その。
はい。
入れ物として考えてんじゃないですか。
あ、袋とカバンを。
そういうことですよね。
なるほど。
つまり、リュック型から、手持ち型になるだけと思ってんじゃないですか。はい、機能は変わらないよってこと言いたい、
は
い。
物は運べるからね。
そうそうそう。これで学校行けるよっていう。
はい。
でも、あの、まあ、それじゃちょっとね、
はい、
ランドセルの方が高いしとか言われるから、うん、もしかしたらなんか中に入ってるかもしれないですよ。
教科書一式が全部入ってるんだったら問題ないですかね。
まあ一応それで機能的にはね。
はい。
これで学校行けばいいからね。
うん。
まあちょっと教科がね、今風の教科とか知らないだろうから、おじさんは。
ほう。
古い教科書なんじゃないですか、だから。今の、ちょっと教育とは合ってないかもしれないね。
はい、うん、地図帳開くとソ連がある。
そうね。うん、ある意味いい感じの、レアな感じの地図帳かもしれない。
そうですね。4月7日。兵庫県、午後9時9分頃、公衆トイレに入った女性に対して、後をつけてきた男が、見てほしいものがある、と声をかけ、怖くなった女性が、トイレから出ます、と言ったところ、僕が出ます、と言って立ち去りました。
なんなんでしょう。なんかちょっと一見正しいことをしてるようには思えちゃう、ね、僕が出ますみたいな。最初に間違ったことをしているのを正しただけなんだけど。
そうだね。
なんかそこだけ見ると正しいことをしてる人みたいになってます。
そうだね。むしろ普段我々がヨタ話してて、うん、あなたが言うような妄想上のお話に近いですよね。
そうね。うん、本当にいたかって感じがしました
よ、ね。いやいや僕が出ますっていうね。
そう。きっちりした男だ、みたいな。
そうそうそうそうそう。
ここは私が払います、みたいな感じで。
そんな感じ。4月6日、宮城県、午後2時20分頃、男が自転車に乗っていた高校生に対して、ちょっといい？彼氏いるの？いろんなことをしてるの？などと声をかけました。
出ましたね。週刊大衆の愛読者みたいな人ですよね。いろいろやってるぞ最近の高校生はっていうのを熟読してそうですよね。はい、
本当にやってるのかと。
うん、そう確認したい。嘘だったら編集部に殴り込みに行くぞみたいな感じですよね。消火器を持って行くぞみたいな感じですよね。懐かしい事件を起こしちゃうみたいな。
フライデーかよ。4月7日、北海道、午後3時10分頃、公園付近で児童が男にキャラクターグッズを手渡され、男の子と女の子の違いわかる？と声をかけられました。
これ、昔からいますよね、この人。こういう人は。
こういう人。
うん、この男女差について異常にこう人に教えたがる人いましたよ。
いたんですか？
いました。だからこういう人にとってはその男の子人形、女の子人形は必須ですよね、持って
る。ああ。
だから
保健体育ってことですか？
そうそう、教材ですよね。
正しいことを教えてくれるかどうか、甚だ疑問ですよね。
ああ、そうだね。
うん。
まあ、変にさ、すごい、そんなこと言いながらさ、
うん、
なんかすごい、なんでしょう、保健体育としてはさ、曖昧な答えだったら嫌ですよね。
ああ。
胸の膨らみがある方が女性で、今。あとは、全体に丸みを帯びてる方がとかさ、なんか、 確信をつかない。
さてはおめえ知らねえな。
実はまだ上半身の知識しかない。
ない。
はい、胸で止まってます
よ。内側はよく知らない。
知らないんだよ。モザイクが普通かかってるでしょみたいな。モザイクの奥は知らない。
そして露出その他まとめて4月5日静岡県午後10時頃、高校生が歩いて帰宅途中、前を歩いていた男が急に振り返り立ちふさがるようにして上着をめくっただけですね、
うん、おー、つまり裏地を見せたってことですか。めくるっていうとちょっと下から上っぽいよね。
そうですね、
やっぱね、
手をクロスさせてあげた感じがしますよね、う
ん、でも履いてなかったとこではないんだよね。
上着だけですから。
だからあのズボンは履いてたと。
履いてます。
立ちふさがるようにして上着をめくったってこと。
はい、
やっぱ裏地になんか書いてあるとかじゃないんですかね。
裏地に何かしらのメッセージが、
うん、
これを見れたあなたはラッキーみたいなことですか。
続きはウェブでって書いてある。誘導されんのオンラインみたいな。
4月4日埼玉県午後5時頃、児童が公園で遊んでいたところ、公園にいた男が突然服を脱いで全裸になったため自宅へ逃げ帰りました。
あら。
そして4月4日沖縄県午前2時半頃、深夜路上を若い男性が全裸で走り回っているのが目撃されました、
うん、
さらに4月5日兵庫県午後9時14分頃、路上で全裸で走り回る男性が目撃されました。というわけでこれはもう春が来たと。
そうだね、
いうことに他ならないと思いますね。
まあもう桜がね咲いたわけですから、
はい、
なんか完全にこう狂い咲きって感じします。うわーみたいな。満開だぞーみたいな感じしますよ。
全国で
そう。ちょっと桜の下だったら、満開の桜のさ、
はい、
下だったら許されそうな感じしますよ、ね、なんとなくだけど。
それはちょっとおまわりさんに聞いてみないとね。
うーんっていうグレーゾーンみたいな。そもそもがさ、公園とかで地べたに座って酒飲んでんのはあれかなりダメな感じもするじゃないですか。
ダメですよ。
あれもグレーになるわけじゃないですか、花見といえば。
はいはいはいはい、
はいはい、やっぱ桜の満開時っていうのはなんかいろんなものが許されそうな。桜の下限定であればちょっとこの全裸の走り回る人も、ね、春の訪れを喜ぶ人っていうことでさ、はい、扱いでさ、
ええじゃないかと。
そう。桜が咲いてるうちだぞって言ってこう来られるかもしれない。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
最近ニュースがかなり盛りだくさんですけど今日はどうでしたか。
うん、今日もいっぱいあったんですけどね、
うん、
あのちょっと考えさせられたのはですね、
うん、
あの全裸で、
はいはい、
車椅子を助けた全裸マン、
イギリスの全裸マンね、
勝手に呼んでますけど、
はい、
ヒーローっぽい感じの、
はい、
でなんかそれをなんかさっきちょっとそれを思い出してたら、
うん、
なんかねロボットを思い出しちゃったんですよ。その
ほう
将来その、うん、例えばロボットがもっとこう溢れてきたらさ、
はい、
なんかロボットってそういうの純粋に助けたりしそうじゃないです か、 なんかプログラミングされてるからみたいな。
ああなるほど。
だなんかその当たり前のことを当たり前にしてる感じがするじゃないですか、その、
はいはい、
今の自分のその状況とかは関係なく、
うんうん、
だからちょっとこうロボットっぽいなと思って。人に親切すると当たり前だろうみたいな、
はいはいはい、
ちっちゃい頃から教えられてるっていうことはプログラミングされてるみたいな雰囲気で何がいけないんですかみたいな感じじゃん。
むしろ感情のフィルター通ってない感じがするってことね。
そうそうそうそう、うん、そうなんですよ。でそっから思ったのが、ロボットだったら OK だったなと思ったわけよ。
あ、はいはいはい、
ロボットって今後服着るんですかね、
う
ん、
あそういえばそうですね。
基本全裸でしょ。
そういえば確かにその辺にいるロボットはみんな服着てないですね。
全裸ですよね、
うん、
だから今後そのリアルになっていけばいくほどさ、
うん、
まずいんじゃないかと思うわけですよ。
なるほど。街中に C3PO みたいなのがいた時に 果たしてパンツを履いているのか。
そうそう、だから今そのちょっとかあのね、可愛げがあるデフォルメされてるからいいんであって、
はい、
どんどんさ、その人間と同じことやらなきゃいけないってことは人間の体に似てくるはずなんですよ多分。
そうですね、
うん、だそうするとやっぱりそのなぜか下半身もやっぱこだわった方がいいよねみたいな感じで同じになってくる可能性ある、ね、その研究者としてもやっぱりディテールをこなんか突き詰めた方がいいみたいな
3本目がある。
そうなんです、そうなんです、やっぱりそこはねリアルな方がいいよねみたいになるとなんか街中にその全裸で人助けするロボットがいっぱいいるみたいな、私はあの未来を想像しちゃったんです。
それ街中の人助けにいらないですよね3本目
いや違います違う、たまたまですよ、
たまたま、うん、
たまたま人助けをしてるだけ。
段ボール持つときに支えるとかじゃないですかね。
あそれはいいねあると便利なんだそれはあるかもしれない
意外とね、
うん、いや人間でもさそういうのそういう風にしてる人もいるかもしれない、ね、実は
ね、
うん、だからあの今後ねそのちょっとロボット結構この番組ロボットのこと言ってますけど、
はい、
そういうソフト面も今後問題になるんじゃないかと思うんです洋服とか
はいはいはいはい、
ちょっとロボットっぽい洋服とは何かみたいな
何か、
まあ、そのうちユニクロで売り出しますよ多分ね、
ロボット用
いやだけどねそのうち本当ちょっと下着とかも着なきゃいけないとか、
はい、
法律も整備されてくんじゃないですか、ロボットとはいえダメだみたいな、
はい、
出してちゃうみたいな、
ロボットにも公然わい手伝いが通じるかどうか。
そうだからそのうちこの番組でもロボットが取り上げられる日が来ますよね。
そうですね、
通報されましたみたいな、はい、不審なロボットがみたいな、
はい、3本足で歩いており
そうそう
というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージでした。
さよなら。
さよなら。